はようございます、お祈りありがとうございました、無事に、船橋調布の特典が守られました。で、先週19日でしたかね、土曜日に、こちらを立って、船橋で、一泊させていただいて、先々週の日曜日の船橋の、特典ですね、集会に出ることができました。でその時に金子姉妹の、ご友人で富山出身の方で岩原さんという方が一回この教会にも来たんですけれども、その時にですね、私の説教がとても分かりやすかったということで、今度船橋に行きますということで金子さんから言ったんですかね。そしたらその方来られて、求道の決心をされました。これから死を求めていくというですね、決心をされました。で、不思議だったのはその方の名前聞いた時に牧師夫人の方がすごいびっくりされてて、その方10年ほど前に婦人会に来たことがあるそうで、それからずっと婦人会に乗って何かあったら手紙を出していたそうで、でその方が来られたということでとても喜んでおられましたですね。あと本当に何人かの方が、決心をされておりまして、船橋教会は柏というところに伝道所があるんですけども、そこの伝道所の方々って朝こういう説教をするのを、リモートで言葉して画像で見ながら一緒に礼拝をするんですけども、とても礼拝が分かりやすかったということで、また夕拝には直接来られておりました。それで日曜日はそれで終わって、あとそれでも調布に行ったんですけれども、その週の火曜日に、りょうくんの、行っている教会に行ってきました。でりょうくんがですね、そちらの教会に転籍したいということと、ごめんなさい、りょうくんの奥さんの名前何でしたっけ、ゆりなさんがバプテスマを受けたいということで、なかなかそれを受けて、まだね、受けてないので、向こうの先生にご挨拶してきて、どうかよろしくお願いしますということで、これからも学んでいきますということで、先生に挨拶することができました。とてもっていうか、大きな教会で、街道にパイプオルガンがあるんですね。で、そういうような教会でした。で、それが終わって、あと、りょうくんの家に、招いてくださって、家でお茶飲んでっていう感じでした。で、水曜日に家内が来たんですけども、水曜日からですね、とても寒くなって、関東もなんかすごい急に寒くなって、服を持っていくのに、半袖なのか長袖なのか本当わからないような、感じでしたけども、もう本当に急激に寒くなって、まず私が風邪ひいてしまって、その後、調布で婦人会、土曜日と日曜日の朝夕の、全部、祈祷会も話したら全部で5回説教したんですけども、ほとんどがもう風邪声で、もう本当かすれた声でしか話せませんでした。でも風邪ひいたんですけども、話すことができて感謝して、でその時に90歳ぐらいになります一人の方がイエス様を信じて救われました。でずっと教会で祈ってたっていう方なんですけども、イエス様を信じることができました。で本当にその他にもたくさんの方々がですね、悔い改めたり決心されたりしておりました。そしてあと101歳のおばあちゃんが6年間ずっと教会に来なかったんですけども、私も古い知り合いだったんで、秋山先生が来れているならということで、101歳のおばあちゃんが6年ぶりに来てくださってですね、本当皆さん久しぶりですって感じでした。そういうことで帰ってきましたけども、とても恵まれた旅行でした。で私も風邪ひいて、家内もその後風邪ひいてちょっと体調崩してるんですけども、ちょっとまた声も変だと思いますけども、すいません、そういうような、特典でした。こちらもバーゲス先生 と白井先生が来てくださったということで本当に感謝をしております。はい、それでは今日のところを見ていきたいと思います。創世記の22章です。有名な、アブラハムがイサクを捧げるというところですね。 それでは、一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうか今日の御言葉を通して私たちに霊的な糧を与えてください。私たちが悔い改めるべきこと、決心すべきことがあるならば、主がどうぞそのように導いてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。22章のまず1節から読んでいきますと、これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられたということができますね。試練に合わせられます。で、どういう試練かというと、2節に神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい、ということだったんですね。で、アブラハムはそれまでにもいろんな試練があったんですけども、これ特にアブラハムの晩年ですから、最後のまた最大の試練というふうに言えると思います。で、神様はなぜ私たちに試練を合わせるのでしょうか。で、大体神様が試練を与えるというときはその人の愛とか信仰を試すことを言います。つまりですね、私を本当の意味で信じているのか恐れているのかということが問われてきます。だから12節で、12節の後半のところに、今私はあなたが神を恐れていることがよく分かったと言っています。試練を通して神様は、あなたは本当に私を愛しているのかどうかということをこう試されていく。そして本当にあなたは愛しているのか、恐れているのかということを私たちに問うていくわけですね。で、この時ですね、この試練が与えられたところっていうのは、アブラハムがですね、21章でイサクを産むわけです。100歳でですね。100歳でイサクを産みます。で、そういうとこなんですね。そしてそれから数年経ってからの話です。で、彼がこのイサクを与えられるためには、本当に大きな試練を通ってきました。で、最初はですね、自分の奴隷の一番上の人が私の後を継ぐのでしょうかとかですね、あとは女奴隷のハガルによってですね、イシュマエルを産んで、この子が継ぐんでしょうかとかですね、そういうふうに彼はいろいろと言ってきたわけです。それでついに100歳になって、サラによってイサクが生まれてきます。ですから100年間ずっと祈ってきた子が与えられたっていう、そのタイミングなんですね。でもですね、生まれてくる子供を通して神様は天の星のように、海の砂のように、たくさんの子孫が与えられるという約束をしております。で、21章の33節にですね、前のページ一番最後のところですね、21章33節に、ここにですね、永遠の神、主の皆を呼び求めたとあります。永遠の神という言葉が出てきます。で、この永遠の神というのは、永遠にいつまでも存在されるという意味ではなくて、神様は約束をとこしえまでも覚えておられ、とこしえまでも守るということの意味する永遠に不変ということです。だから神様はですね、約束されているわけです。あなたにイサク、その子供が与えられるという。で、その子を通して、天の星のように、海の砂のように、たくさんの子孫が与えられるんだという約束をされているわけですね。で、この約束を神様は永遠に忘れない。 永遠にそのことをいつまでも覚えているという意味での永遠の神です。で、特にここのアブラハムのところはですね、神様の約束というものをどのように信じるのかということが問われているわけです。でもですね、イサクを全焼の生贄として捧げなさいっていうのは、これは今までになかった命令なんです。言われた言葉なんですね。で、もちろん穀物や動物を捧げなさいとは言われているわけです。でも人間を捧げろと求めていることは今まで一回もないわけですね。で、この当時の他の国々においては人間を捧げたりするってことはあります。あったんですね。それはカナンの地のその偶像崇拝にそれはあったわけです。でもアブラハムにですね、こういう人を自分の子供を捧げなさい、人間を捧げなさいっていうことは一度もなかったわけですね。だからそこにですね、今まで聞いたことのない言葉だったわけです。で、アブラハムにとってはそれが最大の試練になっていくわけです。偶像の神を信じている民は人を捧げることもあったんです。ところが神様は一度もそういうこと言われなかったんですね。そしてこのアブラハムに命令されたこの命令の意味は二つあると思います。二つあります。で、一つ目は、あなたは神を第一に愛するのか、イサクを第一に愛するのかという試みです。あなたにとって一番愛しているのは何なのかっていうことなんですね。神なのか、イサクなのかということがまずここで第一に問われていきます。アブラハムは子供が欲しかったんですよ。で、イサクが生まれる前はこのハガロによってイシュマエルを与えられたりしたんですけども、イサクが与えられたならばもうこのイサクしかいないわけですね。そしてそのイサクっていうのも絶対に手放したくない存在であるわけですよ。だから彼にとってイサクっていうのはもう本当にこの目の中に入れても痛くないようなとても大切な子であるわけです。ですね。で、神様はそのあなたは大切なイサクなのか私なのかっていうことを聞いてるわけです。で、人はですね、私たちの弱さっていうのは神から何かを受けたい、受ける前は神様を求めるんです。神様、アブラハムで言うと子供を与えてください、子供を与えてくださいと一生懸命祈るわけです。で、神様を第一にしていくんです。すでに神様の前に出て神様を第一にして神様お願いしますと常に祈るんですね。ところがその賜物を受けてしまったらどうなるかなんですよ。賜物を受けてしまった後、受けた賜物に満足してしまうんですね。そして神様から心が離れていくわけです。だ、例えばここで子供を与えてください、子供を与えてくださいと祈って子供が与えられたならばもうそれで満足してしまうわけです。私に与えられた。そして心が神様から離れてしまう。これは多くあることです。子供っていうことだけではなくて、何か自分が祈って祈って神様どうかこれを与えてくださいと言って祈って与えられたならばもう神様に祈る必要はない、与えられたからという人の弱さがあります。私は趣味としては一つプラモデルを作ったりするのが好きだったんです。今はあんまりしてないですけども、昔そうだったんですね。でね、これ男の人の系統なのかわかんないですけども、 これが欲しい、これが欲しいってずっと思うじゃないですか。で、与えられるわけですね。そしたらね、もうそれで満足してしまうんですよ。でもそれ作るのかしら、作らなくてただ飾っとくとかですね。欲しい欲しい、人間の心って欲しい欲しいと思うときはもう本当に一生懸命になるんですけども、いざ与えられるともうそれで満足してしまって、もう作らなくてそこに置いておく、与えられたってことに満足してしまうんですね。で、私たちもそうなん、この信仰においてもそうなんですよね。私たちが何かを、その子供とか結婚とかいろんなことをですね、就職とか入学とかいろんなことを求めているときは一生懸命に神様に祈るんですね。で、神様に祈って祈っていくんですけども、いざそれが与えられたとき、私たちの心は神様に対して急激に冷えていくんです。神様に対するも祈る必要がない、与えられたから。求める必要がない、もう求め、与えられたんだから。そうなると私たちの心は急激に冷えていく、そういう傾向があるってことを私たちは忘れてはいけないと思います ですね。ですから、神様から受けた賜物が神様よりも大事なものになっていってしまうんですね。で、神様を脇に追いやってしまう。で、アブラハムはイサクが生まれたことにより、神様のことはどうでもよくなったとは聖書には書いていません。アブラハムはそうでなかったんですね。でもアブラハムは神様を愛していた。でもイサクのことも愛しているわけです。だから神様にとってみるならば、神を愛する心とイサクを愛する心が二つあるわけです。二つあるんですよ。それで神様は試練に合わせられるんです。どちらをあなたは愛しているのか、あなたは本当にどちらを愛しているのかってことなんですよ。だから私たちにはこの試練を通して、神様はあなたは私を愛しているのか、イサクを愛しているのか、どちらが大事なのか、神様なのか子供なのかということ、ここをね、神様はそれを突きつけたわけです。私たちはいつでも神様を第一に選び取る信仰があるかってことなんですよ。これが信仰なんですね。あなたは神を第一に選び取りますか、あなたが与えられた賜物を第一に取りますか。だからアブラハムはここで神を取るのか、イサクを取るのか、どちらなのだってことが突きつけられた試練なんですね。二つ目は、神様の約束に対してあなたはどういう信仰を持っているかってことなんです。イサクを、もしですね、イサクを全焼の生贄として捧げて、イサクが全部それで死んでしまったときに、もう何もなくな、もう何もなくなるのか、それでも終わってしまうのかですね。そういう虚しいことになるのだろうか。でもさっき言ったように、神様の約束っていうものは絶対になる、成就するんですね。神様の約束が成就するかどうかは、イサクにかかっているのではなくて神様にかかっているんですよね。イサクがどうのこうのではなくて神様がどうかっていうことなんですよ。神様は約束を破ったり違えたりはしません。終わらせたりもしません。永遠に不変なんですね。だから私たちはどこに望みを置くかというと神様なんです。だからそのさっき言った21章の33節で言った永遠の神っていうのは、神様は永遠に約束を守られる、破らない方なんです。そしたら神様がこのイサクを通して子孫が生まれるっていう約束をされたならば、その約束は必ず成就するという信仰があなたにあるかってことだったんですね。だからイサクを捧げなさいって言われた時に、イサクを捧げたらもう全部終わりではなくて、神様の約束っていうのは 永遠に続くですね。だからイサクは、アブラハムはイサクを捧げなさいと言われた時に、イサクを捧げたらそれで全部が終わるのではないという信仰があったわけですね。和樹君言っちゃいましたヘブル人への手紙の11章の19節、ヘブル人への手紙の11章の19節、ここにですねこういう言葉ありますね。ヘブル人への手紙の11章の19節、彼は、あ、いいですか、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。ここにアブラハムの信仰が書いてあります。ここに彼には、神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えたんです。だからイサクを捧げますけども、イサクを捧げたとしても神様はその死者の中から蘇らせることもできると言うんですね。それはただ単に神様は人を死者の中から蘇らせるっていうこと以上に、神様はイサクからその子供たちを、子孫が増えていくのだという約束をされたからには、たとえイサクを捧げたとしても、神様はそのイサクを死者の中から蘇らせて、また私のもとに与えてくださるという信仰なんです。つまりそれは神様の約束は絶対に成就するという信仰があったんですよ。これ非常に矛盾するんですよ。矛盾する、私たちが普通に考えたら矛盾するんです。イサクからたくさんの子孫が与えられる、でもそのイサクを、捧げなさい、全焼の生贄として捧げなさい、でもアブラハムには両方とも神様ならできる、なぜなら神様はそのように約束されたからという、その信仰があったわけですね。ですから彼は約束に対して神様は忠実な方だということが分かったんですね。だからアブラハムはイサクを捧げることができたんです。だからアブラハムは言われたから仕方なくじゃあ子供を捧げますとかですね、言われたから、言われてるのよ、言われたことに対してすっごいこう心の中でもう葛藤してどうしようどうしようとか思ってはいない。彼はイサクを捧げることにおいて何も躊躇してないんです。彼の信仰はそこにあったんです。彼はイサクではなくて神様を愛してたんです。そして神様の約束は必ずなるっていう、その二つを彼は信じきっていたわけです。だから彼はよくね、アブラハムはここですごいこうどうしようかどうしようかと迷って、もうやっと決心してとかね、そんなこと一切ないんですよ。私たちはそういう人間的な考えをしてはいけないんです。それはあくまでも人間的な考えです。アブラハムは躊躇しなかったんです。なぜなら、この、創世記の22章の、3節に神様が言われた言葉に対して、3節、翌朝早くでしょ、翌朝早くです。言われたその次の朝早く出かけてます。躊躇してないんです。何も躊躇してないんです。神様一体どういう方なんだ、神様に怒ったりですね、神様にですねこうなぜですかとかね、そんなこと一切ないんです。彼の信仰は朝早く躊躇することなく出かけていってます。アブラハムはですね、目に見えるもの、手にしているものに固執してないんです。それに期待を寄せ、そこに希望を置いてしまう。そんなことなかったんですね。それを手放したらもう全てが終わってしまうとか、そういうこと一切思っていないんです。 なぜなら希望を神様に置いてたからです。希望をその子供に置いていないからです。愛してますよ、すっごい愛してます、すごい愛してますけども、何かこういうとすごい冷たい感じを受けますけども、でも彼はアブラハムはどちらを愛するか間違いなく神様なんです。イサクも愛してましたけども、彼は神様なんです。そして彼は神様を恐れてたんです、愛してたんですね。でも私たちはどうしてもじゃあそれを捧げろって言われたらは捧げられないんですね。ある人がですね、進学校に行く決心をしたんです。伝道者に行く決心をしたんですね。で、若い時っていうのは愛ですね、素晴らしいですねって言うんですけども、仕事をしている時、仕事をしている時、その仕事を手放せるかっていうことがね、すごい葛藤になってきます。進学校に行く時って、進学校って片手間でできるもんではないんですよ。仕事をしながら学ぶことってのはできないんです。進学校というのは本当に全てを捨てて、仕事も捨てて、そして行きます。そうするとですね、家族も一緒に行きますね。そうするとですね、いろんな仕事をしてた人が、特に仕事をしていながら上の立場にいる人とかですね、本当にそこでたくさんの収入がある人が、それを捨てるってことはすごく難しいことです。それに対して家族もね、そんなことしてどうするんだっていうようなねことを言われたりしていきます。以前聞いた話では、昔の進学校に行った人はもう家族も本当捨てて行って、何にもなくて行って、そして着るものもなくて行って、宣教師のでっかい服をもらったりとかですね、いろんな苦労を聞きます。で、今でもやはり私が知っている先生方っていうのは皆さん仕事を捨てていってます。で、今進学校の校長をしている梶田先生もそれなりの仕事をしてましたし、白井先生も自衛隊で働いてましたしね、斉藤先生も仕事をしておりました。で、本当にそこで収入があるんですよ、安定している生活があるんですよ。でもそれを捨てろ、神を愛するのか、あなたは安定した仕事を愛するのかと問われた時に、進学校行った先生方、学ばれている先生方は全てを捨てていきます。で、家族もそれに従っていきます。ある時ですね、私ある本当仕事をして、それからもしある程度年齢になった人が進学校に行くっていう人の家庭に行ったんですよね。行った時にそこの男の子はですね、もう高校生ぐらいの男の子はですね、君こうやってお父さん進学校行くんだねって言った時に、その子はそれはお父さんの勝手ですからっていう言葉があったんですね。勝手にそうやってるんですからって、ちょっと反対してたんでしょうね。でもその後にちゃんとお父さんの仕事を手伝って教会をやってる時にそれをずっと手伝っているっていうふうに話を聞きました。だからですね、どちらを取るかって問われるんですよ。あなたは神を愛するんですか、それともあなたが手にしているものを愛するんですかと聞かれます。で、その時私たちは神を愛しますということをね、言えると本当に素晴らしいと思います。そして彼の信仰というのはそういうものだったんですね。イサクに望みを置いてない。私たちが望みを置くべきものは子供ではない。子供が将来私のことを養ってくれるとかね、子供ではない、仕事でもない。私たちを支えているのは誰なのか、神様なんですよ。神様なんです。そこを忘れてはいけないんですね。だからアブラハムの信仰っていうのは、イサクを全焼の生贄として捧げなさいと言われた時に、自分の信仰とはとかそういうことになるんです。もうその前からすでに表されているんですね。前からあったということです。だから朝早く、翌朝早く彼は行動に出ることができたんですね。そして彼は、私はまた子供と一緒に戻ってくるという確信を持っていたんだと思います。そうでないと神様の約束は失われてしまいます。だから彼にとってみるならば、神を愛する、神の約束は必ず成就するということを信じているならば、彼は神様が私に約束されたのはイサクを通してたくさんの子孫が与えられるんだということを思った時に、彼はまたイサクと共に帰ってくるんだという信仰を彼は持っていた。 だから朝早く出かけることができたんですよ。だから彼がですね、イサクをまた手に戻して、神様が手をかけてはいけないって言って戻ってくるときに、ああよかったよかったとか、そんなことないんです。彼はそこで喜んでないんです。最初から彼はその信仰はあったんです。それは神を愛するがゆえです。またイサクは私と一緒に戻ってくる、この信仰を彼は持ってたんですね。そしてですね、この信仰に対して神様は、イサクを捧げようとした時に、またイサクもイサクだったと思います。彼も結構な年齢、まあ結構大きくなってたと思うので、素直に自分がこの祭壇の上に捧げられて自分を殺そうとしているってことに対して、イサクもそれを受け入れているってことはすごい信仰かなというふうに思います。そしてですね、イサクを捧げようとしたときに、12節、御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったと言ってますね。惜しむことさえなかった。それほどの信仰がよく分かったと言ってます。ここで言ってるのは、あなたが神を恐れていることがよく分かったということです。神を恐れている畏敬の念ですよね。人を恐れるのではなくて神を恐れる。この子が死んだらどうなるだろうかという恐れではない。神を恐れることがよく分かったと言ってます。そしてここでですね、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったと言ってます。これは神様の心なんですよ。神様は自分の一人子を十字架で殺したんですね。アブラハムは殺そうとした時に神様に止められます。でも神様の一人子は十字架で殺されていった。この差があるんですね。でも心は同じなんです。神様は自分の一人子さえ惜しまずに私たちのために十字架につけて殺されたんですね。アブラハムも自分の一人子を惜しまなかったんです。神様と同じ心なんです。惜しむ心ではない。惜しい、亡くなったらどうしようっていうことではないんですね。私たちにとってみるのは、この惜しむ心、惜しまないでっていう心。私たちはいろんなものがあります。それを捨てなさいと言われる時がある。でもそれを私たちは惜しんではならない。惜しまずに捨てるって。アブラハムは惜しまずに捨てていくんですね。それは神様への信仰からです。私たちは惜しんでなかなか手にから離せない。神様よりもこちらの方が大事だっていうものがあってはいけないだと思います。そして、アブラハムはこの試練に勝利したわけです。アブラハムは神を恐れる愛を持っていることを、愛する一人を惜しまずに捧げることによって示したわけです。同時に人間的には約束と矛盾するような命令に思えても、神は約束に対して真実な方であることを疑ってはいないということを示したんです。神様、こんなことしたらあなたの約束どうなるんですか。そんなこと考えてないんです。神様は絶対に約束に真実なお方っていうことを示したんですね。そしてここでですね、その代わりに一匹のお羊がそこにいました。でそれを捧げていくんですね。で14節に、アブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだんです。だから主の山には備えがあるという意味なんですね。主の山にはちゃんとイサクの代わりに捧げるお羊が備えられているという意味です。でこの備え、ここにはですね、もう一つ、 唱えるという意味と見るという意味があります。死はいつも見ている。この見るという言葉の意味があります。見るというのはただじっと見るんじゃなくて必要を見ているということです。この人には何が必要なのか、何が足りないのか、それをじっと見ておられるという意味での見る、主の山に備えがあるという意味があります。アドナイイルエですね。そして彼がそのようにした祝福を神様から与えられました。それは、15節からあります。子供が一人も惜しまなかったので、16、17節に、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。ここの子孫という言葉は単数形です。つまり一人の人を指しています。それはキリストなんですね。それはキリストです。ガラテヤ人への手紙の3章16節にですね、ガラテヤ人への手紙の3章16節、こういうことがありますね。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。つまりキリストによって祝福を受けるんですね。で、18節で言いますと、ここあなたの子孫、これキリストと読みますと、キリストによって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。つまりキリストによって、ここにですね、子孫がたくさん増えるとありますけども、キリストによって増えるのはイエス様を信じた人です。霊的な子孫がイエス様によって多く与えられるという祝福なんですね。ですから今日のところは、私たちは一体誰を愛しているのか、どこを見ているのかですね。私に与えられる子供も家庭も仕事も経済も全て神様が与えられたものです。イサクは神様が与えられたものです。神様によって与えられたものです。私たちは与えられたものを見るのか、与えられた方を見るのかですね。だからアブラハムは、本当にこのアブラハムの信仰のすごいところは、彼も最初から神様はちゃんとイサクを捧げろと言ってるけれども、約束は絶対だ、私はこの子供を捧げる、神様は捧げなさいと言ってるけれども、また共に戻ってくることができるんだというね、それは神様を第一にしている、約束を信じている、そこから来る信仰です。だからアブラハムは翌朝早く何も疑わずに、捧げても絶対に神様はこの子を私のもとに戻してくださる、ヘブル書にある通りなんですね。そこまでの信仰をアブラハムは持ってたんです。その信仰はなぜ与えられたのか、子供が与えられないっていうことを通して、彼は自分この100歳になって与えられたということを通して、神様のその約束に対する答え、約束化されたことは必ずなるという、成就するんだということを教えられ、私は誰を一体愛してるんだろうかっていうことをですね、問うていったからだと思います。私たちは一体何を第一にしているのか、何を第一に愛しているのか、ものではなくて、与えられたものではなくて、神様なんだっていうことをですね、私たちは忘れないようにしていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。アブラハムはイサクを捧げなさいと言われた時に、彼は躊躇せず朝早く出かけてきました。そして彼の信仰には、この子は必ず戻ってくるという信仰を持っていました。それは神様の約束に対する信仰です。そしてまた、私は誰を愛しているのか、神様なのかイサクなのかということを問われた時に、迷わずに神なのだっていう、その信仰を持つことができました。私たちもいろいろなことを通して教えられます。まず第一に 神様を愛することができるように、私たちの信仰も顧みてください。感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、引き続きまして主の晩餐に移りたいと思います。それでは、お立ちいただきまして、賛美歌142番を賛美したいと思います。142番の1節から3節ですね。どうぞお立ちください。それでは今から祈りの時としたいと思います。各自で自分の本に罪を悔い改めていただき、このパンと杯を受けるにふさわしいものとなることができるように祈ってください。それではお祈りをお願いいたします。愛する天のお父様、この礼拝の中で主の晩餐を行うことができますことを感謝いたします。私たちは本当にイエス様の十字架によって罪を許されました。この十字架がなければ私たちの罪は一切許されず、今もただ迷っている生活をしているだけでした。神様、どうか 私たちが、本当に神様を愛して歩むものでありますようにお祈りいたします。これから受けます、パンと杯を通してイエス様の十字架を、いつも私たちの前に置くことができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。今日お読みいたしました聖書の中の、創世記22章の12節にですね、今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった、あなたは自分の子自分の一人子さえ惜しむことがなかったとあります。でこの言葉っていうのはイエス様がですね十字架にかけられた時に父なる神様が一切惜しむことなくその子を一人子を私たちのために十字架の上で殺してくださったっていうことですね。でこのアブラハムがイサクを捧げた場所が神殿のある場所でした。そこに神殿が建っていきます。そしてイエス様はこの町でエルサレムの町の町の外れで十字架にかかっていきます。まあ広く言えば同じ場所ですよね。そこで惜しむことなくという言葉が使われているわけです。惜しむことなく自分の一人自分のことイサクを捧げようとしていたアブラハム、惜しむことなく一人子を捧げてくださった神様、そこに惜しむという言葉があるわけですね。だから私たちは本当に神様を愛するということにおいて惜しむ心があってはいけないんだろうなと思います。なぜなら神様が惜しまずに捧げてくださったからこそ、私たちが惜しむことなく自分の愛をね神様に全部注いでいくっていうことが大切なんだと思います。ですから私たちがこの教会で礼拝を捧げるってことも惜しむことなく、私たちは主を愛するからこそこの教会で礼拝を捧げるわけですね。そこは本当に大切なことだと思います。そしてまた惜しむことなく捧げていく、惜しむことなくそれは献金にしても奉仕にしても賛美にしても惜しむことなく捧げていく、喜んで捧げていくということが大切なんだと思います。それでは今からパンと杯を受けたいと思います。いいですか、よろしいですか。これがいただきます。
コリント人への第一の手紙11章の23節からお見出します。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げた後でそれを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。私たちはこのパンを食べ杯をいただくことによってイエス様の十字架を思い出しなさいということですね。今月いっぱいも私たちは十字架を覚えて歩んでいきたいと思います。それではいただきたいと思います。それではお立ちいただきまして142番の4節5節を賛美したいと思います。